クリスマス復活祭と並ぶキリスト教三大祭りの一つ、ペンテコステ礼拝です。ペンテコステというのはギリシャ語で第50という意味で、復活祭、今年は4月20日でしたから50日目のことを言います。ユダヤでは五旬節という祭りですが、この日エルサレムにいた120名の弟子たちの上に聖霊が下られ、教会が誕生いたしました。ペンテコステは聖霊が下られた日、そして教会の誕生日です。クリスマスは未信者の人も共にお祝いをいたします。復活祭は先に天に召された兄弟姉妹の家族と共にお祝いをいたしますが、ペンテコステはクリスチャンだけがお祝いできる本当に意義深いお祭りなのです、ね、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネの福音書第14章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。説教箇所は修法に書いてある通りです。では稲富兄弟、ヨハネ14章の16節と17節だけまで読んでください。
私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。
はい。私には、どんな友達よりも、また家族よりも、私の妻よりも親しい方がおられます。その方は聖霊様です。今日は聖霊様についてお話をいたします。で、様をつけるのは、ね、この方は人格を持った神様だからです。私たちが信じるこの天地創造の神様は、父なる神様、子なるキリスト、聖霊なる神様、つまり三つにして一つ、一つにして三つの現れを持っておられる三位一体の神様です。旧約聖書の時代、三位一体の神様のうち、父なる神様が前に出られて、イエス様と聖霊様は後ろに控えておられました。皆さん、旧約聖書の中で、太文字で、主と太い文字でですね、肉厚の文字で書かれている言葉、これ原文はヤーウェって言います。YHWH と書きますが、これを聖4文字、または神聖4文字といい、ね、父なる神様のお名前、固有名詞です。例えば、私は山下浩二、固有名詞ですが、神様のお名前がヤーウェなんです。神様の固有名詞です。私たちはよくハレルヤーと言います。で、ハレルというのは褒める、称えるという意味ですね。ヤはヤーウェ、主なる神様の主のヤの短縮、ヤーウェの短縮形ですから、ハレルヤは主を褒め称えますという意味です。しかしながら、イスラエルの民はモーセの十戒の中の第三戒の中に、主ヤーウェの皆を身なりに唱えてはならないとありますので、ヤーウェという代わりにアドナイと呼びました。で、これはご主人様という意味で、旧約聖書では小文字の主で書いてある、これはアドナイという意味です。分かったでしょうかね。旧約聖書にはですね、大文字の主という言葉がたびたび出てきます。旧約聖書は主なる神様、主ですね、ヤーウェ、父なる神様が前に出られ、イエス様と聖霊様は後ろに控えておられました。時々しか出てこられません。皆さん、ダニエル書の中でシャデラク・メシャク・アベデネゴが燃える炉の火に投げ込まれましたね。 その時第四のに人が来てですね、神の子のようだ、ネブカデネザル王が、まあですね、それを見ましたけども、この第四の神の子がですね、イエス様だろうと言われているのです。そのようにイエス様は時々しか出てこられません。しかし乙女マリアによってお生まれになったイエス様は30歳になってヨルダン川で洗礼をお受けになり、公生涯、公の生涯に出られてからは、今度はイエス様が前に出られですね、イエス様は聖霊様と共に働かれ、父なる神様は後ろに控えておられます。新約聖書の中では父なる神様の声は3度しか聞こえてきませんですね。イエス様の公生涯は3年半です。イエス様は間もなく全ての人の罪を負って十字架にかかり死んで葬られ、3日目によみがえって天の父なる神様のもとへ帰られることを知って弟子たちに遺言を残されました。約束の言葉です。それが今読んだヨハネ14章の16節から18節までのところです。少し詳しく見ていきましょう。イエス様の言葉です。16節、私はもう間もなくこの地上からいなくなりますが、父、天の父なる神様にお願いします。そうすれば父なる神様はもう一人の助け主で、この英語の聖書ではここはカウンセラーとかカンファタナーという言葉で書いてあります。慰め主という意味です。その助け主がですね、その助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。で、新改訳聖書の人はここに米印がついています。で、この助け主を下ではパラクレイトスと書いてあります。パラとはそばにとか傍らにという意味です。クレイトスというのはもともと弁護士のことです。いつもあなたのそばにいて取りなし援助してくださるお方、これがパラクレイトス、助け主です。17節、その方は、これそのお方という方をつけています。で、これをペルソナと言います。パーソンですね、英語ではと人格を持ったお方という意味です。真理の御霊、私たちを全ての真理に導いてくださる御霊ですとイエス様はこのようにおっしゃいました。この世の人々はこの方聖霊を受け入れることはできません。なぜならこの聖霊様をこの世は求めることもしなければ認めようともしないからです。しかしイエス・キリストを救い主と信じ受け入れた兄弟姉妹たち、あなた方はこの方を知っています。なぜなら聖霊はあなた方と共に住み、キリストを信じた瞬間聖霊はあなた方のうちに、ね、住まわれるからです。イエス様はここで間もなく去っていくご自分の代わりに別の助け主が、もう一人の助け主が来ることを弟子たちにお伝えになりました。で、ここにですね、もう一人の、口語訳では別のとなっています。助け主とありますが、ギリシャ語では別のという言葉が2つあります。これは私、皆さん何度かお話ししました。で、この話をするとき私はですね、実演をするんですが、ギリシャ語では別のという言葉が2つあって、それはアロスとヘテロスです。ちょっと実演しますと、ここにですね、2つのコーヒーカップがあります。もう色も形も材質も用途も全く同じですですね。しかしこれとこれは別ですですね。これをですね、別の、全く同じ別ので、これをアロスというんです。だ、これとこれはアロスです。全く同じで別の。ところがこのコーヒーカップとこの紙皿は違います。形も色も材質も全部違います。用途も違います。違う別の、 ヘテロス、これをヘテロスと言います。これが全く同じ別のアロス、違う別のヘテロス。だからイエス様と聖霊様はですね、アロスなんです。ですから聖霊様のことをアロスパラクレイトスと言います。全く同じもう一人の助け主という意味です。意味分かったでしょうかですね。よく分かったですね。アロスパラクレイトス、ですからイエス様はご自分と全く同じアロスのお方が助け主として間もなく弟子たちのところに来られると約束してくださいました。聖霊様というのはですから兄弟姉妹、もう一人のイエス様、まあ霊ですから目に見えないですから、目に見えないイエス様とそのように理解してくださいね。聖霊様はもう一人のイエス様、目に見えないイエス様です。そしてその約束がですね、五旬節の日、ギリシャ語ではペンテコステの日に、ね、実現いたしました、はい、で使徒の働き2章に移ります。稲富兄弟、一節から四節までを読んでください。
五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した、
はい、エルサレムの屋上の間、これはマルコのお母さんのお家です。でイエス様の約束、この約束が前の使徒の働きの一章の、じゃあ稲富兄弟、使徒の働き一章の4と5を読んでください。
彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです、はい、
どこにも行かないでエルサレムにとどまって父の約束を待ちなさい。このイエス様の約束を待ち望んでいた120名の弟子たちのうちに聖霊が注がれ、皆が聖霊に満たされ、ね、すると、皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したとあります。この瞬間から今日に至るまで、今は聖霊の時代です。つまり新約の今の時代は、聖霊様が一番前に出ておられ、イエス様はですね、天の父なる神様の右の座に、父なる神様が御座に座っておられる時代、今は聖霊の時代です。そして教会の時代、さらに言えば終わりの時代、そして恵みの時代、すなわちですね、新しい契約の時代にこの瞬間から私たちは入りました。兄弟姉妹、皆さんは聖霊様を知っていますか、ね、聖霊様は三位一体の神様であられるのに、クリスチャンでさえ多くの人が聖霊様のことをですね、よく知りません。それは聖霊様はですね、とても控えめなお方で、ご自分のことを主張されないのです。聖霊様はいつもイエス様を私たちに見せよう見せようと働かれ、ご自分が前に出られません。しかし聖書を見ると聖霊様がどのようなお方かはっきりと知ることができます。今日は聖霊様がどのようなお方か分かりやすく4つのポイントでお話をいたします。タイトルはそのお方ですね、ペルソナはといたしました。では第一のポイント、聖霊様はですね、人格を持っておられる神様です。この人格のことをですね、先ほど言いましたペルソナと言い、ね、ヨハネ14章17節にそのお方はと記されています。人格を持っておられるということは、ね、聖霊様には知性があり、ね、意志があり、 感情があるということです。聖霊様はですね、兄弟姉妹、とても控えめで傷つきやすく繊細なお方です。1990年代にトロントブレッシングというカナダでリバイバルが起こりました。そのトロントエアポートチャーチよりジョン&キャロル・アーノット夫妻が来られた時、キャロル夫人がこういう証しをされました。トロントにリバイバルが起こり、毎晩集会が続き体が疲れていた。そして翌日はベルギーに出発しようという夜、少し神経質になって早くベッドに入った。するとその部屋に聖霊様が入ってこられた。キャロルさんは疲れていたし休みたかったので、主よ、今は疲れています、後にしてくださいと言ったら、聖霊様は静かに去っていかれました。しかしそのことで後で心が責められ、後になって涙を流し悔い改め、聖霊様、あなたを無視して申し訳ありません、再び私のところに来てくださいと祈った。主は彼女を憐れんでくださり、再び交わりを持ってくださいました。私たちにとって大切なことは、忙しいことでも大きな仕事をすることでもない、第一に主と交わりを持つこと。どんなに大きな働きをしても主と交わりを失うなら、それは神様の前に何の価値もありませんと、そのようにですね、お証しをされました。聖霊様は非常にですね、謙遜でね、傷つきやすいお方ですから、私たちが無視すれば悲しませるし、歓迎しなければ聖霊様は去っていかれます。私たちが自分を主張すれば、聖霊様はすぐにご自分をですね、引いていかれるのです、ね、そのようなお方です。聖霊、兄弟姉妹、聖霊様は人格を持っておられる神様です。人格を持っておられるということはですね、交わりをですね求めておられるということですから、聖霊様を無視したりですね、傷つけたりしたら悲しまれるお方です。どうぞ朝起きてもですね、聖霊様と親しく呼びかけてください。では第二のポイントですね、聖霊様はそのように傷つきやすいお方ですけども、全能の神様です。聖霊様は控えめで傷つきやすいお方ですが、この宇宙を作られ、無から有を生じさせですね、死人を生かせることのできる全能の神様です。本当に不思議なお方ですね。はい、では創世記一章一節を開きましょう。では稲富兄弟、創世記の一章の一節をだけ読んでください。最初の一行です。
はじめに神が天と地を創造した。
はい、はじめに神が、でこの神は原文では複数形です。エロヒムと言います。神というのは単数形はエリです、またはエロイと言います。で複数形がエロヒム、この神はですね、エロヒム、複数形ので原文は記されています。天と地を作られた、創造した。旧約聖書はヘブライ語、新約聖書はギリシャ語で書かれています。でヘブライ語に作るという言葉は2つあります。バーラーとアーサーという言葉。アーサーというのは材料を用いて作る、お料理を作るとき材料を用いて作る。バーラーというのはですね、材料なしで作るという意味。ここではそのバーラーが用いられています。何もないところから作られたという意味です。ですからこの創世記一章一節は、はじめに父子聖霊三位一体なる神様が何もないところからこの天地を創造したと、こう訳すことができます。はい、一章の三節読んでください。
神は仰せられた、光があれ、すると光があった。
はい、父なる神様は、三位一体の神の父なる神様は意思決定者です。つまり物事をお決めになるお方です、ね、主権者ですから。 意思決定者、つまりですね、光を作るというこの場合、御心を持っておられます。その御心を知ってイエス様は言葉です。光をあれと発せられます。するとですね、次に聖霊様がその言葉を材料として光をお作りになりました。聖霊様というのは仕事をされる神様なのです。何でもできるのです。全能の神様です。聖霊様は仕事の神様なのです。イエス様も聖霊様と一緒にですから働きをされました。イエス様は30歳になってヨルダン川で洗礼を受けられるまでは病人一つ癒したことがありません。しかし自ら上がり、聖霊が鳩のように下られた後ですね、聖霊様と共に神様の働きをなされました。はい、ルカの福音書4章を開いてください。ではルカの福音書4章の18節から21節です。稲の御兄弟読んでください。
私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。捕らわれ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。
イエス様はヨルダン川から上がられると、聖霊が鳩のように下られたと聖書に書いてあります。その後イザヤ書のこの御言葉が実現しました。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。この時からイエス様はですね、イスラエル中を回って病人を癒し、悪霊を追い出し、死人をよみがえらせ、水の上を歩き、嵐を鎮め、五つのパンと二匹の魚で男だけで5000人を満腹にされ、神の国、御国の福音を述べ伝えられました。これらはすべて聖霊様がイエス様と共に働かれたからです。今の教会もですね、聖霊様の働きがなければ何の神様の技を行うことはできません。キャサリン・クールマンという人はですね、世界最強の力、聖霊以上の力はありませんと、この本を書いています。ほんの一部だけ読みます。イエス様は聖霊様の重要性もその無限の力も知っておられました。イエス様はこの素晴らしい方を理解しておられ、聖霊のご人格をよく知っておられました。ですからイエス様は聖霊により頼むことができたのです。そして人間の姿をとって地上に来られる前、聖霊を通してご自身を与えられるものとして追い種になったのです。そしてイエス様がなさったあの偉大な数々の奇跡は聖霊の力の結果だったのです、とこのようにあります。イエス様は聖霊様と共に働かれました。私はある時聖書を読んでですね、黙想している中で、なぜイエス様は水の上を歩くことができるんだろうという思いを巡らせた時ですね、聖霊が教えてくださいました。聖霊様が私が下から支えていたんですよと、聖霊が私に教えてくださいました。ああそうなんだと、だから水の上を歩くことができたんだと理解することができました。聖霊様はですね、天地創造の全能の神様です。ですね。はい、3番目のポイントに行きます。私たちがイエス・キリストを信じて救われ、クリスチャン生活を歩むことができるのは聖霊、すべてですね、聖霊様の助けの家です。はい、第一コリント12章を開いてください。 有名な御言葉、第一コリント12章の3節です。では稲田御言葉3節だけ読んでください。
ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。
聖霊によるのでなければ誰もイエスを主ということはできません。何年何十年教会に来て説教を聞いていても、聖霊様に対して心を開かなければあなたをイエスを主と信じることはできませんですね。人間は説得で救われるのではないのです。聖霊様にですね、私たちは諭されてですね、聖霊様に教えられてイエス様がキリストであると信じることができるのです。ヨハネ14章の17節のところで、聖霊様はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからですとありました。去年姉妹、全ての聖霊様はですね、もう全ての人と共におられます。もう誰とでも共におられます。未信者信者関係ありません。私たちは誰一人聖霊様から逃れることができないのです。それは詩編の記者もこう言っています。139編7節8節私だけを読み出します。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。あなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私は御霊を離れてどこに行くことができましょう。出ることはできませんと詩編の記者も言っています。聖霊様は宇宙よりも大きいお方です。聖霊様は宇宙よりも大きいお方です。そして聖霊様はいつも今も全ての人の心にイエス様がキリストですよ、イエス様がキリストですよと語りかけておられます。しかしながら私たちは他のことに夢中になって心を向けているので、聖霊様のささやかな声に耳を、ね、傾けようとしません。しかし人生に行き詰まりですね、苦しみに遭うとき、心に語りかけるですね、声を聞き導かれですね、教会に行くようになり、福音を聞いてイエス様を信じて救われるのです。詩編119編71節こういう御言葉があります。苦しみにあったことはですね、私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。これは拓郎兄弟がよく言ってた御言葉ですですね。あの苦しみに遭う前は神様のことなど考えもしなかった、キリストのことなど。しかしあの苦しみに遭ってですね、どん底の中で人生を思い考えるときにですね、一通のトラクトから聖霊の声に耳を傾けるようになり、教会に導かれてイエス様を信じました。ですから兄弟姉妹、皆さんがイエス様を信じる背後には多くの人の祈りがあったことを覚えてください。あなたのために多くの人がですね、祈っていたのです。イエス・キリストをですね、全てを信じる全ての人の心に、今度は聖霊様がその人の内側にとどまって住んでくださいます。第一コリント3章の15節私だけお読みいたします。あなた方は神の神殿であり、神の御霊、聖霊ですね、あなた方に宿っておられることを知らないのですか。皆さんは、体はですね、神殿です。神の宮です。聖なる清いものです。だから神の宮を汚してはいけません、壊してはいけません。健康に気をつけましょうですね、暴飲暴食やめましょうですね、健康に気をつけましょう。また体にですね、傷をつけたり、いろんなですね、悪いものしないようにしましょう。なら、あなたの体は神殿だからです。神の宮です。 聖書は神の宮を破壊したらその人は滅ぼされると書いてあります皆さんがイエス様を信じた瞬間、あなたのうちに聖霊が住まわれますですね。この内なる聖霊様は、聖書は油というですね、例えで表現をしています。では第一ヨハネ2章を開いてください。ヨハネ第一の手紙2章です。2箇所を読みいたします。で、ナドミ兄弟、ヨハネ第一の手紙2章の最初に20節を読んでください。
あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、誰でも知識を持っています、はい、
飛んで27節です。読んでください。
あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油がすべてのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです、はい、
あなた方は聖なるお方、父なる神様がイエス・キリストを通して内側に 聖霊油をです、ね、注いでくださっています。で、この内なる油、聖な油があなた方をあらゆる真理に導きます。ですから誰にも教えてもらう必要はありませんと書いてあります。聖書を理解するためには聖霊様の助けが必要です。なぜなら聖書は聖霊様が書かれた書物だからです。ですから聖霊様、この意味は何でしょうか、教えてくださいと祈りつつ聖書を読むのです。ですね。です。聖霊はあらゆる真理に私たちを導いてくださいますとある通りです、ね私たちのうちに注がれた油、つまり聖霊様によってクリスチャンはあらゆる真理に導かれ、イエス様のことをもっともっと知っていくのです今日皆さんが教会、神の宮に集まり、神様を賛美しですね、聖書の御言葉に対してアーメンと言いですね、いろいろな奉仕ができるのも、また人々にイエス様を明かしし、問題の解決やですね、必要のために祈ることができるのも、すべて聖霊様の助けがあるからです、ね、聖霊様の助けによって私たちは神様の技をすることができます。クリスチャン生活は聖霊様の助けがなければ絶対に歩むことはできませんね。もうすべて聖霊様の助けです。では第4のポイントに行きます。聖霊様は、ね、教会の生みの親です、はい、使徒の働き2章に戻りましょう稲富兄弟、41から42を読んでください。使徒の働き2章の41、42です
そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた、はい、
ペンテコステの日、ペテロの説教によってその日3000人が救われ、バプテスマを受け、ここにエクレシア、召し出された者の集まり、教会が誕生いたしました。聖霊様は教会の生みの親、お母さんです、ですね、そして導き手です。ですから兄弟姉妹、教会の働きはすべて聖霊様の導き、また助けにですね、よらなければなりません。人間的な計画や努力で教会を立て上げることはできません。教会はイエス・キリストの体です。イエス様が教会の頭、頭の部分です。私たちはそれぞれ体の一部分、死体です。このことは第一コリントの12章の27節に記されていますが、では第一コリント12章の8節から11節まで稲富兄弟読んでください
。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、 他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には預言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。
はい、ここにある人はとか他の人はという言葉が9回記されております。そして与えられるですね、賜物能力が記されています。神様の働き、教会の働き見た目にですね、巨大姉妹皆さん全員に必ず何かのですね、賜物が与えられています。なぜならあなたは体の一部、器官だからです。私たちの人間の体にもいろんな器官があり、それぞれに違った働きをします。教会も同じです。あなたは教会のですね、キリストの体の一部として神様から与えられている賜物があります。賜物のことはこの第一コリント12章のほかに、ロマ書12章やエペソビトへの手紙4章にも賜物のことは記されています。皆さんはキリストの体、各器官ですからですね、賜物が与えられていない人は一人もいません。全員に与えられます。ある牧師先生によりますと、全てのクリスチャンにはですね、2つ以上の賜物が与えられると言っておられます。ちょっと皆さんにですね、テストをいたします。ある場のですね、場面を設定いたします。こういう場面です。パーティーがあります。まあ、クリスマス、来週はファミリーデーですが、パーティーの時、一人の人が手作りのケーキを持ってテーブルに近づこうとする時、その人が何かにつまずいて転び、ケーキを落とし、床にケーキが飛び散ってしまいました。これが場面の設定です。で、皆さんに質問いたします。この状況の時、あなたはまず何を考え行動に移しますか？この状況の時、あなたは真っ先に何を考えますか？どういう行動を取りますか？ちょっと考えてください。私ならこうする。ある人が手作りケーキを持ってきてテーブルに運ぼうとした時につまずきました。転んでしまってケーキがですね、落ちてしまい、もう床に散らばですね、もう散らばってしまい、もうケーキがダメになってしまいました。この場面であなたはまず何をしますか？何を考えますか？5つのケースを言います。 A、 恥をかいて倒れているその人を助け起こし、誰にでもあることですよ、気にしないでください、私たちが楽しいことに変わりはありませんと慰めますか？そういうことをまず考える人、あなたは寛容と慈悲、憐れみの賜物があります。また人を慰める賜物があります。2番目、ちりとりと雑巾を持ってきてすぐにそのケーキを片付けお掃除をする。この人は人を助ける援助の賜物があります。人を助ける賜物があります。皆さんの誰かはそれに当てはまるですね。どうぞ自分で考えてください。3番目、代わりのケーキが必要だ。とっさに近くの店に行ってダメになったケーキの代わりにケーキを買ってきます。そういう人もいるでしょう。この人は捧げる賜物があります。あなたには捧げる賜物があります。4番目、この状況を見てなぜこの人はつまずいて転んだのだろうか、原因を探り、二度とこの状況が起こらないように対処し、その方法を人に伝える。これからはこういうふうにしましょう。原因を究明して対策をして二度と起こらないようにする。そういうことをする。この人は管理者の賜物があります。また教える賜物もあります。5番目、このことすべてを感謝しましょうと、この状況を感謝するようにね、全員に促し、万事が一気に変えられるように祈りを導く。この人は信仰の賜物、また予言の賜物があります。そのように一つの状況の中で 一人一人ですね、考えること、行動することが違うのです。これがキリストの体なんです。だからみんなが同じではありません。神様はそれぞれに違ったものをあなた方に分け与えていると言っておられるわけです。ですから自分がそのことを示されたら、キョレシマ、あなたはそのことを実行することなのです。ならならあなたの他にそのことを考えている人はいないからです。あなたはそのことを実行しなければいけません。でそれをやり続ければ続けるほどあなたの賜物は豊かになり用いられていくというのが、ね、聖書の教えです。理解できたでしょうか。これが賜物です。だから賜物というのは決してですね、癒しとか予言とかそういうものだけではありません。小さな働きのためにも賜物は必要です。聖書には第一ペテロ4章の実節にこう書いてあります。私だけを読み出します。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。それぞれ賜物を受けていますので、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさいと。使えるために賜物を与えられています。私はこんなものを持っていますとですね、言われるためにではありません。使えるためにですね、与えられているということです。はい、ではですね、第 4番目のポイントは、聖霊は教会の生みの親、導き手、また教会のすべての働きはね、すべて聖霊様の導きと助けによらなければならないということです。では最後に一つの御言葉を開きます。第2コリント13章の13節です。やいなどみください。第2コリント13章の13節を開いてください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。
はい、今日はペンテコステ礼拝、聖霊のがどのようなお方か、4つのポイントについて語りましたが、この他にも聖霊について語ることはたくさんありますですね。たくさんあります。今日は本当に4つだけ選んで話しました。いずれ聖霊の働きのことについてはおいおい皆さんにお話をいたします。今読んだところ、これは礼拝の終わり、いわゆる周到を述べるときにですね、語られる御言葉、私がいつも言っています。父なる神のご愛、主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊様との親しい交わりがですね、あなた方と共にありますように。でこの交わりという言葉を、このここに書いてある交わりをギリシャ語でコイノニアというのです。でコイノニアには4つの意味があります。第一ですね、交際する、ね、一緒にお付き合いをするとか共に過ごすという意味です。2番目、一致する、心を一つにする、聖霊様との思いが一つになる。3番目、同業、同じ、一緒に仕事をする、働くという意味です。でこれも恋のに。そして4番目、運搬です。運んでくる、聖霊様はイエス・キリスト様が十字架で成してくださった恵みを私たちに運搬してくださるお方です。救いも癒しも呪いからの解放も祝福もですね、そして人生の目的を見出すことにおいても、またですね、復活の技も全部聖霊様からですね、が皆さんに運んでくださる聖霊様は運搬者なのです。コイノニアの4つの意味、目の意味は運搬ですですね。どうぞ今日のこのお方、聖霊様をですね、認めて歓迎して、お方ですから親しく交わってください。何よりもですね、聖霊様と共にいる時間を作ることですですね。そして朝起きたら聖霊様おはようございますとですね、聖霊様呼びかけてください。聖霊様今日認めます、歓迎します、感謝します、今日も私がこれこれこれこれをします、どうぞ助けてくださいですね。聖霊様と交わってください。聖霊様を知れば知るほど、聖霊様というのはイエス・キリストをですね、私たちに見せてくださるお方ですから、 聖霊様と交われば交わるほど、あなたはイエス・キリストのことをですね、もっともっと知ることができるようになります。またイエス様が成してくださった御業をあなたは受け取ることができるようになるのです、ね、今日はペンテコステ礼拝、聖霊のことについてお話ししました。どうぞこのお方、本当に聖霊様は麗しい神様です。この方をもっともっと知ってですね、恵みを受ける兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。どうぞ目を閉じてください。